76.5 FM Kent
Podcast. Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
新潟元気人。新潟元気人のコーナーがやってまいりました。新潟で新潟を元気にしようという方をですね、毎回スタジオにお迎えしまして楽しいお話をお聞きしております。新潟って結婚式にかなり力を入れる方が多いということをですね、お聞きしておりますけど、こういう方がいらっしゃるんだなということで本当に尊敬しておりますということでお招きいたしました。 I&I ブライダルプロデュース代表の小林和信さんです。小林さん、こんばんは。
こんばんは。
ようこそいらっしゃいました。
はい、お世話になります。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、じゃあ小林さん、まず自己紹介お願いします。
はい、私はですね、はい、新潟市西区小針で結婚式、披露宴、会食、パーティーなどのお手伝いをいたしております、はい、I&I ブライダルプロデュースの小林と申します。
はい、素敵な声ですね。張りがあって。
そうですかね。
結婚式の司会もされるんですか？
いや、どうしてもという時はボランティアでさせていただく時もありますができればご遠慮したい
と。失礼しました。でも素晴らしい声だなと思いました。ということでですね、小林さんのところのホームページ拝見しますと、結婚式の便利屋さんってね、書いてらっしゃいまして、このお名刺にも書いてるんですが、この言葉大変印象深いんですけども、どんな意味ですか？
はい、結婚式の便利屋さんというのは、はい、まあ、ホテルさんやレストラン、はいはい、料亭、温泉旅館などの、まあ、数多くの、うん、提携会場様のですね、はい、情報を私どもの事務所でご案内できたり、神社やキリスト教会などの結婚式だけのお手伝いや、はい、あとは司会、はい、美容、カメラマンなどの手配、紹介、はい、結婚をなさるお二人やご家族のご要望に応じてですね、
なるほど、
結婚式に関してのさまざまなお手伝いをさせていただいて、結婚式披露宴の中のお二人にとって必要なものだけを選んで便利に使っていただければという思いから
まあ
便利屋さんというのを名乗っております。
いや、素晴らしいですね。ここだけやりますっていう方はね、多いと思うんですけども、お客様の立場で結婚式に関することだったら何でもお任せくださいということで ね、用意されていると、は
い、
素晴らしいお仕事でございますが、このお仕事をされようとしようと思われたきっかけは何だったんですか？
もともと私はですね、呉服屋を営んでおりまして、まあ、貸し衣装屋さんであったり、
はい、
今写真館さんや美容着付け、うん、引き出物等の業者さんとお付き合いがありました。
もともとですね、はいはい、
でさらにですね、1998年に私の母校の同窓会で、はい、チャペルウェディングの運営をすることになり、
ほう、
はい、ほう、当時私はその同窓会の役員をいたしておりまして、ボランティアでブライダルのお手伝いを始めたことから現在に至っております。
またね、母校ってちなみにどちらだったですか？
はい、慶和学園高等学校、はい、
あそこにチャペルが。
そうですね、まあ、最大1000名対応ということで、
はい、そこでそのチャペルのウェディングをということで、
はいはい、まあ、最初は卒業生が、はい、結婚式を挙げたいとか、まあ、せっかくだから一般の方にも開放しようと、
いいですね、
ところが学園は、はい、学校法人ですから、
はい、
余計な事業はできないの で、
ね、
まあ、同窓会の方でそれを運営をしていくという流れですかね。
そこで小林さんにっていうことでね。
そうですね、
なるほど、はい、それがきっかけだったんです ね、なるほどですね、はい、それからもう何年になりますか？1998年からですから、かれこれ
もう、ね、20年近く
近いですよ ね、
はい、
そうですね、
あ、
偶然ですけど私の独立したのと同じ年ですから。
あ、そうですか、
ね、嬉しいです、
はい、
ということで、結婚式のね、便利屋さんということになさってもう20年近くってことなんですけど、先ほどもねお聞きしまして、部分的には、共通しているお仕事なさっている方もねいらっしゃると思うんですけども、本当にいろんな結婚の形に対してとことんお世話しますよみたいなことがこう伝わってきたんですけども、 I&I さんの特徴っていうとどういうところになりますかね？
まあ、私どもはやっぱり100組の、うん、カップル様には100通りの結婚式があると思ってるんですね。
なるほど。
で、本物の神社の神前結婚式や、
はいはい、
まあ、キリスト教会でのチャペルウェディング、
うんうん、
菩提寺での、
うんうん、
いわゆる仏前結婚式ですね、
はいはい、
あとは、まあ、参列者に誓っていただく神前の結婚式など、はいはい、 結婚式の形も様々で、
はい、
まあ、盛大に行う披露宴や、
はい、
あとはご家族だけのご会食、
うんうん、
カジュアルのパーティーとお披露目の形も様々で、一組一組のカップル様のご希望ご要望にお応えできるようにですね、まあ、日々勉強と努力をしているところでしょうかね。
なるほどですね。じゃあ100人100組いらっしゃったら100通りの結婚式があると、そのことに対して一つ一つ丁寧に対応していかれると、対応していけるように勉強していかれているというところが ね、
まだまだ精進でしょうかね。
素晴らしいですよね。あれですか、あの新潟っていうのは私の印象からしますと結婚式に非常に今お金をかけられる方が多い、まあ、今はどうかわからないんですけど方が多いとお聞きしておりますけど、それだけやはり一緒に、ね、一度の結婚式だからってことでお悩みも結構多いんじゃないかなと思ってたんですけど、いかがですかそのあたりは。
そうですね、あの皆さん、
はい、
とにかく結婚式を始めてあげられるわけですから。
そうですね、はい、
何をどうしたらいいのかがわからない、
はい、
けれどありきたりの結婚式はしたくないですとかですね、
はいはい、
お友達やご兄弟ご姉妹の方と同じ会場で、うん、同じような演出の結婚式はしたくない。
なるほど、同じ親戚が来たりしますもんね、はい、なるほど、はいはい、
あとは、まあ、結婚式の費用があまりないんでまあ、なんとか結婚式できますかというようなご相談が多いでしょうかね。
なるほどですね、はい、それに一つ一つお答えになっていらっしゃると。
まあそうですね、そんな時はまあ私どもはまず、はい、あのお二人のまだ形になってない、まあ、思いやですね、希望をお伺いするところから、まあ、ご相談を始めさせていただいております。
なるほどですね。いや本当小林さんに会われたカップルの方幸せですね。
そうでしょうか ね、そうであっていただくと、はい、ありがたいですが、
どうですか最近こう積極的にお勧めされてる結婚式の形とか新しいサービスとかそういったものは I&I さんございますか。
そうですね、あの以前から、はい、あのご提案をさせていただいてるんですが、
はいはい、
あの最近特にですね、結婚式披露宴、うん、新郎新婦お二人とご家族の方一日バタバタしておられるんですね、
はいはい、
でせっかく遠方から来られたあのご親戚やお友達、
はあは
あ
はい、
全てお開きになって気がついたらもうお見送りして誰もいない
、はい、そうですね、
はい、お話もしてない何もしてない。
確かに、はい、そういうパターン多い、
そんなことがありますの
は、ありますよね、
はい、それでまあ私どもは最近ステイウェディング、
はあはあはあ、
いわゆる温泉に泊まっていただいて、うん、まあのんびりしていただく結婚式、うんうん
いいですね、
はい、結婚式披露宴完了後にですねゲストの方とのんびりお風呂に入ったりお話をしたりまあ宿泊ができるわけですから、まあそんなような形で過ごしていただく結婚式もいいのかなというふうにまあご提案をしたりですね、
そうですか、
はい、また新たな試みというほどではないんですが、
はいはい、
今年の8月に、新潟市のですね、
はい、
西関区で、
はい、
上関型公園というところがございまして、
はいはい
はいはい、そこにひまわり畑、そんなに大きくはないんですが、
はい
はいはい、そこのひまわり畑のウェディングを今年初めてそこの会場で、
はい、
あのさせていただく予定になっております。
そうなんですか。
新潟というと、うん、十日町津南のひまわり畑、
うんうん、
ただあちらがなんか今年からやられるかどうかわからないというお話を聞いて、新潟他でどっかでできませんかっていうところで、あの佐渡ですとか村上ですとか王子屋とか全部探して、でもできれば新潟に近いところでそこの上関型公園というところになりました。
そうですか、はい、そういったご相談に答えて探して、
はいはい、
初の試みということ
ですね。
はい、あ、そうですか、素晴らしい、今日話伺っててやはりこの仕事に対してすごい情熱を持ってらっしゃるなということを感じながらお聞きしてるんですけども、
はい、
小林さんのこの仕事に対してのやりがいというのはどんなものですか。
やりがいですか、
はい、
まあそうですね、まあ、結婚式や披露宴をまあお開きになってですね、ほっとして幸せそうな顔をしているお二人をこうお見かけした時とか、本当にアイアンダイさんにプロデュース頼んでよかったって言っていただいた時にいやお二人のお幸せの手伝いができてよかったな、嬉しいなとこう思いますね。
そうですね、はい、あ、いいですね、もう浮かびましたよその情景が
今、ね、そうですか、
泣いちゃいますね、ね、
はい、
ありがとうございます。まあ、新潟でねこういったご縁を育むお仕事をなさっていらっしゃるんですけど、新潟で結婚を考えていらっしゃる方へのメッセージが何かあればお願いしたいんですけども。
結婚はですね、はい、結婚届を役所に提出できれすればできるんですね、
う
ん、
結婚というものはね、はいはい、
でも結婚というのはそれだけではなくて、うん、いわゆるお二人のことだけではなくて、例えばお父さんやお母さんに今まで育ててくれてありがとうという気持ちをこう伝える場面であったり、お友達や会社の方、ご親族で今までお世話になった方、またこれからお世話になるであろうと思われる方々に、今まで以上にこれからもよろしくとこう伝える気持ちを伝えられる場の一つとしてうまく使っていただければいいのかなというふうに思います。
なるほどですね、はい、そういった気持ちを伝える場としてぜひご相談くださいと、ね、
そうですね、
ということでしょうかね、はい、じゃあご興味ある方はどのように連絡させてもらったらよろしいですか。どうしましょうか。
そうですね、はい、まずはまあ、私どものいわゆるホームページもございますので、うん、はい、とりあえず I&I、はい、ひらがなで I、はい、まあ、アンドマーク、また同じくひらがなの愛で検索していただくと多分出てくると思いますし、はい、あとは通常の電話はですね、はい、025-265-3630 まで、お電話いただければと思います。
はい、はい、ということで本当にご親切に対応いただきますので、結婚について、結婚式について何かね相談したいなという方、お気軽にですね I&I さんに、コンタクトしてみていただきたいと思います。今日は大変ありがとうございました、は
い、いえいえ、お世話様でございました。
プチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチ感動体験談、プチプチ感動体験談のコーナーがやってまいりました。私マーサが、毎月ですね、新潟で感動したことをですねお話しするというコーナーですけど、新潟応援団マーサはですね、今年で新潟に通わせていただいて13年目になりました。特に新潟の企業のね皆さんのお手伝いということで、毎月、何日間か、新潟に来ていろんな方にお会いしております。気がつけばもう約1000社以上のね企業さんに会って、もう人の数で言ったらもう何千人の方にお会いしたかなと思います。新潟を元気にしたいなというのと、それからもっといわゆる普通の人がですね、自信を持ってこう発信できる機会を作れたらいいなという、普通の人、私がですねそんなことを思っておりまして、9年前かな、この県道放送のですね、今社長になられましたけど平美さんとの出会いがあって、お話をする機会があって、じゃあ今尾さんなんか番組やってみますかなんてね、本当最初冗談かなって思ったんですけども、やらせていただけることになって、そう、あの頃テレビで天地人っていうのがねやってたんですよね。天地人が終わる頃だったんで、それに負けないぐらい元気人でいこうということで、この番組名をね考えたななんて今となれば懐かしいお話なんですけども、もともと放送業界以外のところでね、生きてきた人間ですので、番組をやるなら勉強しなきゃいけないなということで慌ててね、東京のアナウンサー学校にも行ったのも今となれば懐かしいんですけど、結局私はニュースを読むということではなくて、このようにおしゃべりをするという番組なので、それとやっぱり方言がきついですからなかなか何ですか、標準語には向かない人だなということで落ち込みながらですね、でもいいや私らしくやろうということで始まった日のことを今も思い出します。ゲストの皆さんもそうですけどね、自分の声がラジオから流れてくるとちょっと最初はねドキッとしたりね、気持ち悪いというか緊張するというかありますよね。私もそうでした。最近はさすがに慣れてきましたけれども、そしてこの7年間ね、ゲストの方もですね毎回出ていただいてね、本当に先ほど言いました普通の人、これまで、ラジオとかに出たことがないっていう方にあえてね出ていただくっていう場を作ってきたんですけども、どうでしょうか、100人以上の方にねここに来ていただいてお話ししていただいたなっていうことをね今思い出しております。皆さん元気だ、元気かな、元気だといいなと思っております。そんなことで、新潟には新潟愛を持って地道に頑張る人があちこちにいらっしゃって、そんな方に出会ってその思いや活動の様子を私にも聞かせていただいて、リスナーの皆さんに聞いていただけてってことが本当にいいことだなってことをですね、思ってやってきました。でそしてですね、リスナーの皆さんからいただける声がですね、これまた嬉しくて、これが本当は毎月プチプチ感動しているわけなんですね。ということで今回は、丸7年ということもありまして、最近ね、番組を聞いていただいたリスナーの方からいただいた感想をちょっとお伝えしてみたいなというふうに思いました。 江南区の主婦28歳の女性の方ね、いつもラジオ聞いてます、家事の息抜きになります、これからも応援していますということでね、息抜きっていいですよね、ラジオってやっぱり息抜きの場であってほしいななんていうふうに思っております、それから南魚沼の会社員の方で26歳女性の方ですけれども、たまたま前回ですね、新潟あの全農の方にゲストに出ていただいたっていうとこがあって、その感想も含めてなんですけども、新潟の強み、お米の知識が豊富なね、全農の友達がいるんですってことで、私自身日本一おいしいと自負している魚沼さんのコシヒカリがさらに活躍する場を生み出してほしいなと思います、関連して新潟で活躍する人、現在26歳ですけども、地元の同級生でアクセサリーの店をオープンさせたり、市議に立候補したり、着々と活躍している人が増えています。ぜひそういった若者の活躍にも着目していただきたいですというですね、声をいただきました。そっか、全農に勤めてるお友達がいらっしゃってこれ聞いていただいて、こういうねメールメッセージいただいたんですけども、そうですね、若い方にもどんどんね出ていただきたいと思います。そうです、新潟で頑張ってる若者がどんどん増えているのは嬉しいことですね。続きまして、新潟市以外の方というところでもいっぱいいただいておりまして、横須賀市お住まいの、自営業35歳、女性多いですね、女性の方です。サイマルラジオになってからネットで聞けるのが最高です、新潟にお嫁さんに行った親友と同じラジオを聞き、その話題を LINE トークしたりして、新潟の時を一緒に楽しむ感じが好きです。あ、いいですね、愛の元気人は新潟で頑張っている方のパワーを感じて、私たちも元気人の方から元気をもらってます。これからも本当に楽しみにしています。本当に愛の元気人、これからも全力で聞きます、びっくりマークってことでね、なんかこちらも元気いただきましたよ、ありがとうございます。いいですね、新潟に行った友達とね一緒にネット上で同じ番組を聞いてね、あの LINE でやり取りするなんていいですね、おすすめですね、ありがとうございます。次は横浜市自営業男性の方ですね、30歳です、パーソナリティスタッフの皆様こんにちは。 FM ケントさんの各番組、サイマルラジオで毎日楽しく拝聴させていただいております、我が家は昨年まで新潟市に住んでいたので FM ケントさんが大好きなんです。いいですね、いつも素敵な音楽、旬な情報を盛りたくさんに伝えてくださるので嬉しいです。私が一番好きな番組が愛の元気人です。おー、ありがとうございます、毎回素敵なゲストの方々の貴重なお話を聞くことができて幸せですし、マーサさんの素敵なお声に癒されています。いや、恐縮でございます、これからもたくさんの方から愛される素敵な番組を作っていってくださいね、応援しています。私も FM ケントの魅力を周りの人たちに伝えていって仲間を増やしていこうと思っています。ありがとうございます。横浜の方がね応援してくださっています、などなどですね、本当に多くの声を寄せていただいて、愛の元気人続けてよかったなっていうふうに思っております。これからもこんなところにこんな素敵な人がというですね、新潟の元気人を発掘してどんどん紹介していって、そして楽しいコミュニケーションで新潟がさらにパワーアップするようにしていきたいなというふうに思っております。たくさんのお声を大変ありがとうございます。以上、プチプチ感動体験談でした。新潟元気人、愛の元気人、後半でございます。新潟で新潟を元気にしようということで頑張ってらっしゃる方を再び、お招きしております。素敵な方なんですよ、皆さんね、ぜひね、会ったら虜になっちゃうかもしれないよということでですね、お話を聞きたいと思います。司法書士の関川春子さんです。関川さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、私燕市殿島で司法書士と行政書士の業務を行っています、はい、で事務所は燕三条駅から徒歩5分くらいの場所でやっています。
はい、すごく目立つ看板ですよね。
ありがとうございます
車でね前を通ったら絶対に分かりますよ ね、はいはい、というところでですね、燕で活躍なさっているそうなんですけど、実は私どうでしょうか、関川さんとお会いしたの何年ぐらい前ですかね。もう
5年とか、
もっとですね、多分8年ぐらい経ってると思うんですけど、それまではですね、実は司法書士っていう仕事あんまり分かってなかったんですよ、
はい、
でお会いしてから、あ、こういう仕事なさってる方がいらっしゃるってことをですね、会う機会がなかったんですよ、
はい、
でもおそらく一般の方はそういう機会がないと、はい、なかなか分からないかなと思ってですね、
はい、
要するに一般の方はこの司法書士の仕事ってよく知らないと思うので、
そうなんです、
どんなお仕事なのかちょっと教えてもらえますか。
はい、 あの本当によく聞かれる何をしているんですかってよく聞こえる、はい、聞かれるんですけれども、主な仕事は登記になります。登記、
はい、
も大きく分けて2つありまして、うん、1つ目が不動産登記、
はい、
で2つ目が商業登記というものです。
ほ
う
ほ
う、
はい、
で不動産登記の方が少し馴染みがあると思うんですが、土地を買うとか、
はい、
新しく建物を作ったと言った時に、はい、ご自身の名義であることを証明する役割の登記をする仕事です。
はいはいはい、
もう一方の商業登記なんですけれども、うんうんうん、会社を設立したとか、
はいはい、
例えば社長さん代表取締役の方が変わったみたいな、
はいはい、
そういった時に登記をするのが商業登記になります。
なるほど、なるほど。その登記っていうのは要するに、国だとか、
はい、
裁判所とかそういったところにしかるべく
法務局になります。
法務局ですね、しかるべく書類を作ってくださるということですかね。
はい、
なるほどですね。あと他にも何か役割があるそうですけど、
はい、こちらは割と最近、はい、やってきている仕事なんですけれども、あの裁判所の仕事になりまして、司法書士別な試験があるんですけども、
はい、
そちらに通りますと140万円以下の民事事件に関しましては、
はい、
訴訟の代理権がありますので、依頼者の方の代理人として法廷に立ったりということもできます。
そうなんですね。これはまあ知らない方が、ね、多いかもしれないですね、
はい、
それから
最近増えているのはですね、はい、成年後見業務と言われているものでして、
ね、
認知症の方とか、うんうんうん、知的障害の方に代わりましてその方たちの財産管理をするお仕事になります。
なるほどですね。ということで本当に幅広いお仕事を、ね、なさってますね。
ありがとうございます、ね、
本当に一般の人から見るととても難しそうであって、そしてあの困った時にというかここっていう時にねこの人がいないとできないっていう、
はい、
頼りになるお仕事をなさってると思うんですけど、
はい、
いつ頃からこういったお仕事になぜつこうと思われたんですか。はい、
あの割と単純に考えておりまして、高校生の時にあまり今まで勉強したことのない分野やってみたいなと思いまして、じゃあ法律かなということで
高校生の時、ね、
はい、あの漠然と考えまして法学部に進学し、
はい、
で結果司法書士になりました。
学校はじゃあ地元の新潟大学、ね、
はい、新潟大学なんです。
なるほどね、はい、普通高校生の時にねあまり勉強がしたことがない分野で法律っていうのはなかなかですよねということで司法書士に若くしてなられて、
はい、
で事務所を開設されたのがいつでしたっけ。
はい、平成7年の12月に事務所開業いたしました、
うん、ということは、
はい、今年で22年目になるんでしょうか。
そうですか、はい、すごいですね。この道でね女性一人でね20年以上っていうなかなか、
はい、
あのすごいものだなと。プロフェッショナル
で、はい、皆様に支えていただいてやっております、
ね、どうですか振り返られてこの20年余り、
はい、
非常に状況が変わってきたでしょうかね。
はい、開業当初はですね、はい、仕事のほとんどが不動産登記で一番のメインの仕事だったんですけれども、はい、数年してあの若手の司法書士の皆さんの勉強会等に参加したことでですね、
うん、はいはい、
クレジットとかサラ金の多重債務の問題があることを知りまして、こちらの方も、はい、勉強して取り扱うようになってきました。
はい、
で先ほど申し上げましたあの代理権、
うんうん、
訴訟の代理権も得ましたので、うん、そういった関係の仕事が増えてまいりました。うんうんう
ん、なるほどですね、
はい、
うん、ということはあれですね、どんどんこう時代の変化とともに、
はい、
というか、まあ、あの年数を重ねられている中で勉強して、はい、どんどん自分のこう対応できるフィールドをですね、
はい、
増やしてこられたということでしょうかね。
はい、そうですね、うんうん、まあ、私の、まあ、仕事の内容が増えたというよりも司法書士そのものの仕事の幅が広がってきたのかなという気もしております。
なるほど、ということで司法書士の仕事ってますます何か求められることが多くなってるなと思うんですが、
はい、
最近具体的にこう相談が多いってどんな内容が多いですか。
はい、やっぱり相続のご相談でしょうか。
はい、
どなたかご家族の誰かが亡くなって、はい、その方が不動産をお持ちということになりますと、
はい、
名義変更をする必要があるので、はい
はい、
その時に相続登記をすることになるんですけれども、昔は割とこうすんなり相続できたんですね、
はい、
まあ、親からこうというのがうまくいっていたんですが、
それが自然でしたね、
はいはい、そうなんですけれども、うん、最近ですね、
うん、
まあ、親の家しかまあ財産がないというような方のケースでご兄弟がいると、
はいはい、
そうした時に他のご兄弟、はい、そこには住んでおられない方なんですけれども、はい、自分の分はお金で欲しいとか、うんうんうん、そういったご主張が結構強く出てくるようなことが増えてきまして、あ、なるほどですね、あの昔で、今も言うんでしょうか、ハンコ代とかそういったところが結構シビアになってきているなっていう気がします。しています。
なるほど。じゃあ昔は相続のこと人に頼まなくても自然にこう受け継がれていったような時代、はい、
手続きもちろん必要だったんですけれども、まあ新潟の場合持ち家率も高いですし、
そうですね、はい、
割とこうすんなり、
なるほど、
そこに住んでいる方が承継できたんだなという感じだったんですが、はい、最近はあの財産も多様化してきていますし、
なるほどですね、はい、変わってきたんですね、はい、まあ、そんな中関川さん、私いつもはるちゃんって呼んでるんですけど、はい、もうはるちゃん先生は女性ということで、はい、あの女性の先生だからということでのご相談もね、はい、あの多いものがあると思うんですけど、
はい、
どうでしょうかそのあたり、
はい、あの先ほど申し上げました相続の話でも、ご主人が亡くなった奥様という方からのご相談結構ございます。やっぱり同じ女性ということで安心ということで聞いてくださるようです。
なるほどね、まあ、女性に聞くのは安心というのは一つね、やっぱり私も女性なので分かる気がしますね、
はい、
私が聞いてると本当にやっぱよう難しい仕事やってらっしゃるわっていう一言に尽きるんですけども、
はい、
この仕事のこうご苦労とかまたやりがいとかそういったものはいかがですか。
はい、あのやっぱり法律用語って普段聞き慣れない言葉が多くて、うん、
難しいですわ、はい、
やっぱり私たちもご説明をするときに、はい、どうやったら分かりやすくできるのかなっていうのを結構不信しておりまして、
はいはいはい、
最近は特に、はい、あのチャート図を書いたり、
あ、なるほどですね、
はい、図にしたりとか、はい、絵にしたりみたいな形で、はいはいはい、なるべく分かりやすくご説明するような工夫をしております、はい、
大事ですね、なるほどですね、
はいはい、視覚的に分かりやすくする、はいね、工夫をです、ね、はい、しております。
なるほど、ね、はい、あとこうやりがいっていうところではどうですか。
はい、そうですね、あのちょっとだいぶ前の話にはなってしまうんですけれども、はいはいはい、それこそ多重債務の案件、うん、借金が多くてお困りという方のご相談を受けまして、う
ん、
まあ、解決、まあ、無事にできたといった時に、
はい、
あのご相談者の方から本当に助かりましたということで言っていただきまして、
はい、
本当に良かったなと、やって良かったなと思いました、
うん、本当ね、はい、本当に苦しんでらっしゃるでしょうからね。
そうなんです ね、思い詰めておられる方も結構いらっしゃいまして、はい、
あのやっぱり相談に乗ってくださることで、そして解決できることで、はい、その人の人生がねまた変わってくるわけですからね、はい、あ、素晴らしいお仕事です。何かお金のこととかそういったこと、相続のことで困ったなって言ったら相談をしてもらえたら、
はい、ね、
対応してもらえると思うんですけど、関川さんに相談したいなと思ったらどうすればいいんですか。
はい、まずはお電話でご予約をください。
はいはい、どんな形で相談に乗ってもらえるんですか。
はい、まずあの電話でどういった内容かを聞きをいたしまして、
はいはいはい、
で具体的にご相談になるということでしたら、うん、事務所の方で予約を取らせていただきます、
はいはい、
でその日に関係資料等を持っていっていただいて、
はいはいはい、
あのおいでいただければと思います。
なるほど、はい、どんな相談が最近あれですか。やはり相続のことでってことで、
そうですね、
電話がかかってきて、
はい、
で1回でそれ対応できるものじゃないですよね。
やっぱりよく話を聞かないと、うん、どういう方針でやったらいいのかなというのが分からないケースが多いので、はい、まずはよくお話をお伺いして決めていきたいと思います。
なるほどですね、はい、あのこういった親切な方ですのでね、皆さんね、もしね、あの相続のこと等々でね、あの困りのことがあったらお気軽にね、
はい、
あの連絡してみていただきたいと思います。この愛の元気人に珍しく専門的なこうお仕事をなさってるですね先生をお呼びしましたけれども、あのいろんな形で仕事をしてる人、それから新潟で生活をしてる人をね、支えてくださってる司法出産という存在をね知ることが大事かなということで、はい、今日はねお招きしたんですけども、
はい、
ぜひあの30年50年に向けてね、頑張っていただきたいと思います。どうぞね、これから相談多いと思いますけど、お体に気をつけてご活躍ください。
ありがとうございました。 FM Kent Podcast